ようこそおいでくださいました。本日はどのようなご用件でしょうか。もしかして、恋愛弱者男性のための支援プログラムをご希望の方ですか。かしこまりました。では、お部屋にご案内いたしますので、こちらへどうぞ。私たち修道院のシスターは、日頃から様々な慈善活動を行っています。当修道院では、その中でも特に、環境的に弱い立場に置かれてしまった方々の支援、救済に力を入れており、経済的に困窮している方への衣食住の支援や、経済的、あるいは他の様々な理由で学校に通うことができない子どもたちのためのフリースクールの開催などを行っています。そして、最近新たに始めたのが、女性との恋愛やセックスを望んでいるにもかかわらず、その機会を得ることができない、恋愛弱者、性的弱者、などと呼ばれる負け組男性の救済のための活動なんです。近年では女性の社会進出や価値観の多様化、さまざまな娯楽が増えたことなどの影響で、女性が恋愛に費やす時間も大幅に減っています。その結果、量よりも質、男性に対して高いクオリティを求める女性が増えています。また情報化社会によって、特別優れた一部のハイスペックな男性の振る舞いや言動を多くの女性が共有し共感することで、女性が男性に求める恋愛のハードルが非常に高くなっています。その結果、高くなったハードルを超えられず、恋愛市場においてドロップアウトしてしまう、いわゆる負け組の男性が急増してしまっているんです。そしてこうした負け組男性の増加は、労働意欲の低下や少子化問題の深刻化を招き、さらには痴漢、盗撮、性的搾取といった性被害の増加をもたらし、深刻な社会問題になっています。そしてその結果として、多くの女性や勝ち組男性たちは負け組男性を嫌い、リスクとして避けるようになり、さらに社会の分断が深刻化しているのが現実です。ですが、私たちはここで弱者である負け組男性を非難し叩くのではなく、負け組男性のありのままの姿を受け止めて、許してあげることこそが大切だと、そう考えています。そして、一人の女性として、負け組男性に寄り添い、一緒に幸せな生き方を考えてあげるべきだと、私たちシスターは、そんな思いで、この、恋愛弱者男性への支援、救済プログラムに臨んでいます。到着しました。こちらのお部屋でプログラムについてご説明させていただきます。ご説明が終わるまで、お部屋に内側から鍵をかけておきますね。これで誰かに見られたり聞かれたりする心配はありませんので、安心してご自身の本音をさらけ出してくださいね。それでは改めて当プログラムの内容と注意点について、私からご説明させていただきます。これからご説明する3つの注意点について、よくご理解いただいた上で、当プログラムにご参加いただくかどうかをご検討ください。では、1つ目の注意点です。最初にも申し上げた通り、当プログラムは、あなたのような弱者である男性を支援、救済してあげるために行っている、私たちシスターによる社会貢献のための崇高な活動であり、決して、男性を楽しませるための性的なサービスを提供しているわけではないという点を、よくご理解いただきたいのです。ですから、当プログラムにおいては、私たちシスターがあなたの前で衣服を脱いで肌をさらけ出したり、私たちの手やお口、あるいはその他の体の部位を用いて、あなたのペニスを刺激したりする、といったような、あなたを性的に楽しませる行為は、一切行いません。また、私たちがあなたの前でみだらな行為をする、隠語や喘ぎ声などを聞かせてあなたの興奮を煽る、といったことも一切行いません。当プログラムはあくまでも、あなたがご自身の能力や身の丈に見合った正しい性行為の作法や幸せに生きるためのヒントを学んでいただくためのものである、ということをあらかじめご理解ください。続いて、二つ目の注意点になります。当プログラムでは、あなたの能力、 つまり弱く劣った負け組のオスにふさわしい性行為を習得してもらうために、通常の男性からしてみれば恥辱的、屈辱的に感じる言動や、一見すると性的に盗作したマゾヒストのような行為をあなたに行ってもらう、もしくは私たちがあなたに対して行う場合があります。具体的には、あなたがいかに性的に劣っているか、オスとしての魅力に欠けているかを女性から指摘される、あるいはあなた自身の口から告白し、女性の前で懺悔をしてもらいます。また着衣の女性の前であなただけが裸になり、四つん這いや土下座などの姿勢をとること、そしてその状態で G 行為をして精子を無駄打ちする姿を女性から見下ろされるといった行為が含まれます。これらの行為は、あなたのような性的弱者が身の丈に合った正しい性行為を学ぶために必要なことではあるのですが、こうした行為に不快感を感じる方には、当プログラムを最後まで受講していただくことは難しいかもしれません。そして最後に3つ目の注意点です。当プログラムは、女性との恋愛やセックスを含めた性的な関係を望んでいるにもかかわらず、女性からその機会を与えてもらえない恋愛弱者、性的弱者、あるいは性的敗者と呼ばれる、いわゆる負け組の男性に向けた支援と救済を目的としたプログラムになります。ですので、現時点で配偶者や恋人、セックスフレンドなど特定の女性と親密な関係を築いている方や、性自認や性嗜好の関係で女性との恋愛やセックスを望んでおられない方、そういった方には当プログラムを受講していただくことはできません。あくまでも望んでいながらその機会を得られない、女性とセックスしたいのにさせてもらえない、そんな男性として、一匹のオスとして、性的能力や性的魅力において他のオスに劣っている負け組の男性を対象としたプログラムであるということです。ですので改めてお聞きします。あなたは女性との恋愛や性行為に興味があり、そういった行為を望み憧れているにもかかわらず、女性に相手にしてもらえず、 G 行為によって性欲を処理している劣等な負け組の男性ですか？そうですよね。ごめんなさい、あなたの情けない顔が可愛くて少し意地悪をしてしまいました。本当は今日最初に会った時からあなたが性的弱者であることはすぐに分かっていたんです。女性というのは、男性を見た時、無意識のうちにその男性がオスとして優れているか劣っているかを瞬時に見抜いて、敏感に感じ取ってしまう生き物なんです。私も今年で21になる一人の大人の女性ですから、先ほど初めてあなたに会ったその瞬間から、あなたがセックスを許すのにふさわしくない格下の劣ったオスであることをはっきりと理解していました。ですが、あなたが劣等な負け犬であることをご自分で認められたということは、とても素晴らしいことだと思います。自分の弱さを素直に認めることができて偉いですよ。よくできました。せっかくですから、今ご自分でお認めになったことを言葉にして、もう一度私の前で告白してください。今から私の言うことを私の目を見ながら心を込めて復唱するんです。僕は女性にセックスさせてもらえず、オナニーで性欲を処理している負け組の性的弱者です。あら、どうしました？人前でこんなセリフを言うのは恥ずかしいですか？それとも屈辱的ですか？そう感じるなら、それはあなたがご自身の能力や身の丈にそぐわない過剰に高いプライドを持っている証拠です。だって今の内容はすべて先ほどあなた自身もお認めになったことですよね。それに私も一人の女性として客観的にも保証します。あなたは女性のセックスの相手にふさわしくない劣った弱い男性であり、使い道のない精子をオナニーで処理するのがお似合いのオス失格の負け犬です。 これは揺らぐことのない事実なんです。ですが、それは決して悪いことではありません。あなたがご自分の弱さを、劣等性を、そして他のオスに比べて格下の下等な存在であるという事実を素直に認めることができたら、私はそんな弱く劣った存在であるあなたを受け入れて許してあげます。そして素直に認められたことをうーんと褒めてあげますから。だから私を信じてあなたの弱さを、ありのままの姿をご自分の口から私に伝えてください。私に、そしてすべての女性に許しを請うつもりで、今ここで心の底から懺悔するのです。では、改めて、私の後に続いて復唱してください。僕は、女性にセックスさせてもらえず、オナニーで性欲を処理している、負け組の性的弱者です。はーい、よくできました。素直に認めることができて、偉いですよ。頭をなでなでしてあげます。ほら、おいで。よしよし。初めてで怖かったよね。よく頑張りました。今まで口に出せなくて辛かったよね。大丈夫。弱くていいんだよ。私があなたを許してあげる。このようにして、当プログラムでは、あなたの弱い部分を女性の前でさらけ出して、女性から許してもらうんです。ちなみに、プログラム本番では、あなたは服をすべて脱いで、裸で G 行為をしながら、今のような言葉を復唱してもらいます。あなたが、オス失格の弱くて情けない姿をさらけ出すたびに、またいっぱい褒めてあげますからね。そうして、あなたが今まで、社会の中で何重にも背負い込まされてきた男性としてのプライドや責任を一枚一枚脱がせるように捨てさせてあげます。最後には男性としてのプライドも責任も人としてのメンツも全て捨て去って、心も体も丸裸になって、弱くて無防備な存在として G 行為で果てる姿を女性に見下ろしてもらう。そんな性的弱者にふさわしい幸せな性行為を身につけるのが当プログラムの目的となっています。あなたが私の足元でオナニーで精子を無駄打ちするたびに、私はあなたを許して頭をなでなでしてあげます。さて、お疲れ様でした。プログラムの内容と注意点についての説明は以上になります。プログラムの参加をご希望されるかどうか、もう一度ご自身の本心と向き合って、よくお考えになってみてください。ちなみに、今までに当プログラムを受講された負け組男性の皆さんは、多くの方が、受けてよかった、幸せになれた、とおっしゃってくださっています。また、そういった男性の中には、プログラム完了後も私のもとに通ってくださっている方もいます。その方々はいつも私の足元に裸で這いつくばって嬉しそうに G 行為を行い、その日まで一生懸命貯めてきた精子をすべてゴミ箱に吐き捨てる、けなげで可愛らしい姿で私を楽しませてくれるんです。そして私が睾丸に溜まった無価値なゴミをちゃんとゴミ箱に捨てられて、偉いね、と褒めながら頭をなでなでしてあげると、皆さん、とっても幸せそうな、恍惚とした表情をしてくれるんです。中には、私が頭をなでなでしてあげた、その瞬間に、さっき出したばかりのペニスから、再び、ゴミ箱めがけて、ギュッ、ギュッ、ギュッって、精子を吐き捨ててしまう。そんな、可愛らしい負け犬さんもいるんですよ。そんな、自分の身の丈に合った、可愛らしい性行為ができる、お利口な負け犬さんに、あなたもなってみませんか？あなたにその覚悟さえあれば、私が傍らでしっかりとサポートして差し上げますから。それでは、 あなたが幸せな負け犬さんになれることを祈って、ここでお待ちしておりますね。
どうぞ。
あら、あなたはあの時の当プログラムを受講してくださったんですね。それでは、扉の鍵をかけて、こちらへ来てください。改めまして、私は当プログラムであなたの指導を担当します。シスターのクルス・ユリカと申します。まだ若干二十歳ではありますが、あなたがご自身の能力に見合った幸せな性行為を習得できるように、精一杯、指導に当たらせていただきます。当プログラム中、私のことは、ユリカ様、と呼んでください。それと、当然ですが、私に対しては、常に敬語を忘れずに。それでは、早速ですが、始めていきましょう。前にもご説明しましたが、このプログラムでは、あなたに自身の弱さや、劣等性を認めて、さらけ出してもらいます。そして、シスターである私がそれを、受け止め、許してあげます。あなたが弱い存在であることも、オスとして劣っていることも、そして、女性からセックスさせてもらえずに、オナニーで性欲を処理していることも、素直に告白して、私に許してもらうのです。許しとは、救済です。私に許してもらうことで、今までオナニーをするときにあなたが感じていた、悔しさや焦り、恥ずかしさや敗北感といった、負の感情を取り除くことができ、前向きな、幸せな気持ちでオナニーができるようになりますよ。オナニーをすればするほど、私に褒めてもらえて、頭をなでなでしてもらえるんです。そんな、幸せなオナニーを、早くしたいですよね。でも、そのためには、まず、あなたが男性としてのプライドを完全に捨てて、ご自分の弱さを認めて、女性である私に、完全に屈服して、心の底から許しを請う必要があるのです。考えてみてください。あなたが誰かを許す立場だとして、その相手が自身をよく見せるためにあなたに嘘をついていたり、自身のプライドを守るために意地を張って非を認めなかったとしたら、その相手を 100% 許してあげることは難しいと思いませんか？逆の立場でも同じです。私に許してもらうために、あなたは嘘偽りのない本当の自分をさらけ出し、プライドを捨てて、心の底から、私に許しを懇願するのです。まずは、今着ている服を、すべて脱いでください。自分をよく見せるため、あるいは、男性としての大切なものを守るために着ている、服も、下着も、すべて脱いで、生まれたままの、無防備な姿で私の前に立つのです。そのまま服を脱ぎながら、考えてみてください。あなたは女性のようにスカートを履くことはありません。女性のように肌の露出の多い服を着ることもありません。男性の服は女性と比べて地味で暗い色のものが多いですよね。男性は自分を強く立派に見せなければいけない。人前で弱い部分を見せず、常に戦いと競争に備えて気を張っていなければいけない。ファッション一つとっても、あなたが社会からオスとしての役割や責任、あるべき男性像を押し付けられていることがわかります。ですが、今日からは服や下着と一緒にその役割も脱ぎ捨ててしまいましょう。はい、すべて脱ぐことができましたね。よくできました。ほら、股間を隠しちゃダメですよ。左右のかかとをつけて、両手は体の横、体をまっすぐ伸ばして、気をつけの姿勢です。はい、よくできました。そのままキープしてください。どうですか？あなたの大切なところ、女性に見られちゃってますよ。女性とセックスできていない、負け組ペニス。いつも、G 行為ばかりしている、 オナニー専用ペニス。女の子にじっくり観察されて、あなたが弱い、負け組のオスであることをしっかり確認されてしまいますよ。でも、もう気にする必要はありません。だって、今のあなたは、男性としての役割も責任も放棄したんですから。あなたは弱くていいんです。女性とセックスできない負け組でいいんです。あなたがオスとしての能力で劣った負け犬であることを許してあげます。それに、オナニー専用の未熟なお子様ペニス、とっても可愛いですよ。さて、それでは次は、ご自分の手でそのペニスを握ってみましょう。まだしごいてはダメですよ。利き手の親指と人差し指で輪っかを作って、ペニスの付け根を握ってください。これからその2本の指でペニスをしごいてもらいますが、その前に、改めて女性の前でペニスをしごくという行為の意味を考えておきましょう。それは、女性とのセックスを諦めて辞退するという意思表示です。女性の前で G 行為で精子を無駄打ちするということは、自分が女性とセックスする資格のない、格下の、弱く劣ったオスである、とアピールすることと同じ。私という女性が見ている前で、その手を上下に動かして、自分でペニスをしごいた瞬間、あなたが女性とセックスできない、オス失格の負け組であることが確定するのです。私の言ったことの意味をよく理解した上で、自分の意思で選択するのです。この選択は、あなたにとって、今後の人生を左右するものとなります。ですから、より慎重に、覚悟を持って選択できるよう、私がお手伝いして差し上げます。私が10から数字をカウントし、0になった時、まだその手を握ったままだったら、あなたには、オス失格の敗北オナニーをしてもらいます。もしあなたが、まだ男性として、オスとして生きたいのであれば、カウントが0になる前に、その手を離してくださいね。それでは、カウントを始めます。10。始まってしまいました。あなたの、オスとしての、最後の選択の時間です。9。いっそ、人思いに、早く終わらせてほしいですか？ですが、あなたが一匹のオスでいられる、残りわずかな時間ですから、しっかりと心に焼き付けておいた方がいいんじゃないですか？ 8。このまま最後まで行ってしまったら、あなたのペニスは、女性とのセックスのためについている生殖器官から、オナニー専用の排泄器官になり下がってしまうんですよ。7。いいんですか？オスじゃなくなってしまいますよ。オスにとって一番大切な生殖器を去勢されてしまうんですよ。6。今ならまだ引き返せます。今手を離せば、オスとしてもう一度やり直せますよ。オスとしてやり直して、努力して自分を磨けば、私を口説き落として、私とセックスできる可能性もあるんですよ。5。セックスですよ。私とセックス、交尾、子作り。20歳の若い女の子といっぱいセックスして、オナニーとは比べ物にならない気持ちいい射精を楽しめるんです。4。今手を離すだけで、そのチャンスが手に入るかもしれないんですよ。私とセックスしなくていいんですか？気持ちいいセックス。ほら、手を離してセックスしましょう。3。なんて、意地悪しすぎちゃいましたね。あなたが私を口説いたところで、私に振られて悔しがりながらオナニーすることになるだけですもんね。そうなるくらいなら、最初から負けを認めて、私の前でオナニーをして、私に、 敗北オナニーできて偉いね。よしよし、いい子いい子って褒めてもらう方がいいに決まってますよね。2位。そう、それでいいの。それで正解。だってあなたは弱いオスだから。セックスしないのが正解。オナニーで無駄打ちするのが正解。女性の前で敗北オナニーで精子を捨てるのが正解。1。安心してください。あなたがどんなに弱くて惨めな存在になっても、私はあなたを見捨てたりしません。あなたの弱いところも、恥ずかしいところも、すべて私が受け止めて、許してあげますから。ですから、今ここで、私の前で、オスとしての人生を終わらせて、生まれ変わった、か弱く過当な、かわいい負け犬として、心置きなく、敗北オナニーしてください。0。ほら、しごきなさい。オスでいることをやめて、自分で自分を虚勢しなさい、負け犬さん。しごいちゃいましたね。これであなたは、完全に、オス失格の負け犬です。おめでとうございます。どうですか？女性とのセックスを辞退して、女性の前で敗北オナニーでペニスをしごくの、気持ちいいですか？そうですか。よかったですね。素直になれたご褒美に、なでなでしてあげますから。幸せを感じながら、そのままいっぱいしごいてください。これからは、自分がオスであることはもう忘れて、敗北オナニーでいっぱい精子を無駄打ちしましょうね。それでは、情けない敗北オナニーを披露できたところで、次のステップに参りましょう。少し休憩を取りますので、息を整えておいてくださいね。あら、どうかしましたか？そんなに簡単に行かせてもらえると思いましたか？行くのはまだ、お預けです。お待たせしました。それでは、続きを始めてまいりましょうか。まずは、しごきなさい。女性の前で自分だけ裸になって、親指と人差し指で作った輪っかで自分のペニスをしごく。情けない敗北オナニーを、もう何のためらいもなくできるようになりましたね。あなたが男性としてのプライドを捨てられた証拠です。偉いですよ、負け犬さん。次はいよいよ、あなたにお似合いの正しい射精の仕方を一緒に学んでいきましょう。あなたは今、ご自身の劣等性を認め、女性への屈服の気持ちを示すために裸になり、ペニスをしごいていますが、それだけではまだ足りないのです。あなたの能力に見合った正しい性行為とは、本来、もっともっと下の最底辺の行為であるべきなのです。ですから、あなたがさらに男性としてのプライドを捨てて、オスとしての権利や喜び、人としての尊厳や人権までも放棄して、弱くてちっぽけな最下層の矮小な存在となって、私の足元に這いつくばり、必死に許しを請う、けなげで可愛い姿を見せてほしいのです。今から私があなたに七箇条の規則を与えます。あなたは今後、これから私に告げられるすべての規則を絶対的に無条件に遵守し、生涯固く守り続けることを誓ってください。すべての規則に従うことを誓い、私の前で宣誓することができたら、その時、あなたが射精することを許してあげます。もしもあなたが規則に従うことを誓えず、または私の許しを得る前に射精をしてしまったら、その射精は、私とは無関係の、無意味で、無価値な行為です。私に許してもらうことは愚か、無視されて、見捨てられてしまうかもしれませんよ。あなたはもう、わかっているはずです。 あなたが私の許可なしにするオナニーや射精には何の意味も価値もないことを。そんな無意味で無価値な行為で一時的にわずかな快感を得たとしても後で虚しく悲しくなるだけだということを。私に許してもらい褒めてもらうことで初めてあなたの無意味で無価値な行為に、人生に幸せで美しい意味と価値が与えられるということを。あなたの人生の意味、価値、それは私に許してもらい、私に頭をなでなでしてもらうこと、それしか残っていないのです。ですから、私の言葉によく耳を傾け、深く理解して、それをあなたにとっての絶対的なルールとするのです。私の言葉を聞き、それに従うことを誓うことができるならば、皇帝の意思表示としてペニスをしごくのです。それでは、あなたに規則を与えます。一つ目。あなたが今後、女性とセックスすることを、一切禁止します。一つ目から、あなたの人生に重大な影響を与える、重い規則だと感じたかもしれません。ですが、問題ありません。あなたは最初から、女性にセックスさせてもらえない、負け組の、性的弱者だったのですから。この規則の有無に関係なく、あなたが女性とセックスできる可能性は、もともと、限りなく低かったのです。ですが、今ここで、その、限りなく低い、わずかな可能性も、完全に放棄して、あなたが一生涯、女性とセックスできない負け組として生きることを、確定させるのです。そして、あなたが男性として、オスとしての最後のプライドを放棄する瞬間の弱々しく情けない顔を私にじっくり見せてほしいのです。改めて問います。あなたは今後の人生において一切女性とセックスしないことを誓いますか？誓うことができるならば私の目を見てペニスをしごきながら誓いますと宣誓しなさい。誓ってしまいましたね。男性が私の前で自分でペニスをしごきながらもう二度と女性とセックスしないことを誓う時の無様で情けない表情ってとっても可愛くて私大好きなんです。もうすぐにでも頭をなでなでして褒めてあげたいのですが、あなたの意思が確かなものかどうかもう少しだけ確かめさせてください。もしも今後あなたのタイプの女性があなたに好意を持ってくれて、女性の方からセックスしてください、とお願いしてきたら、あなたはどうしますか？その女性とセックスして気持ちいい、オスとしての射精を楽しむことができるチャンスです。それは、あなたが女性とセックスできる、人生で最後のチャンスかもしれません。それでもあなたは、その女性の前で、自分でペニスをしごいて、精子を無駄打ちして、自分がその女性とセックスする資格のない、劣等な格下のオスであるということを、女性にアピールできますか？今がその状況だと思って、私の前で見せてください。ほら、今なら私とセックスしていいんですよ。二十歳の女の子の、女性器、バギナ、おまんこに、あなたのペニスを挿入して気持ちいいセックスを思う存分楽しんでいいんですよ。手元に避妊具がないので特別に生でさせてあげます。私と生でセックスしておまんこに仲出しできるあなたの人生で唯一の最初で最後のチャンスです。無様なオナニーなんかより何百倍も気持ちいい最高の射精を経験しなくて。いいんですか？さあ、あなたの答えを私に見せてください。はい、よくできました。女の子にここまで挑発されて、誘惑されながら、ちゃんと自分の意思でペニスをしごくことができて、私とのセックスを辞退することができて、偉いですよ。ご褒美に頭をなでなでしてあげます。よしよし。 いい子だね。弱く劣った存在であるあなたには、私とのセックスよりも、セックスを辞退して頭をなでなでしてもらうことの方が、お似合いの正しい行為ですもんね。それでは、今一度私の目を見て、ペニスをしごきながら、宣誓しなさい。あなたは今後、一切、女性とセックスしないことを誓いますか？これで、一つ目の誓いが完了しました。一つ目は少し長くなってしまいましたが、二つ目からは、もっとペースを上げていきますね。二つ目の規則を与えます。あなたが今後、女性の性器に触れることを一切禁止します。また、同様に、女性器を模して作られたものや、女性器を連想させる形状のものについても、触れることを一切禁止します。一つ目の規則では、あなたが女性とセックスすることを禁止しました。次は、もう一歩踏み込んで、あなたが女性の生殖器に触れることも、一切禁止とします。あなたが女性のバギナにペニスを挿入することは、もちろん禁止ですが、それ以外でも、女性の陰唇、陰核、膣内など、女性器すべてについて、あなたのペニスを触れさせる行為自体を、一切禁止とします。同様に、ペニス以外も、あなたの指、舌、その他すべての体の部位が、女性器に触れることを、一切禁止します。わかりやすく言えば、今後、一生、あなたが女性のおまんこに触れることを、一切禁止する、ということです。女性の性器は、女性が、あなた以外の男性と性行為をして、赤ちゃんを授かるための、神聖な、聖域なのです。あなたのような、下等な、オス失格の負け犬が、神聖な、女性のおまんこに触れること、それ自体が、もうすでに、おこがましい、分不相応な行いである、ということを、しっかりと心に刻みつけましょう。さらに、女性器を模したもの、あるいは連想させるもの、具体的にはオナホールなどのアダルトグッズや、自身の手を女性器に見立ててペニスを挿入する、指を3本以上使ってのオナニーについても、一切禁止とします。つまり、あなたは、女性器と女性器に関連するあらゆるものと距離を置き、関わりを断つことで、一生涯、女性の、おまんこと、無縁の人生を送るのです。さあ、誓いましょう。あなたは、今後、一切、女性器に触れず、女性器に関わるものに触れず、おまんこと無縁の、完全な、負け組のオスとしての人生を送ることを、誓いますか？誓えるならば、私の目を見て、誓います。と、ペニスを激しくしごきながら答えるのです。はい。これで、あなたは今後一生、女性のおまんこに触れることすらできない、完全な負け犬として生きていくことが、確定しました。あなたが、女性との生殖行為とは無縁の、無害な、去勢済みのオスになる瞬間を、私に見てもらえて、よかったですね。でも、ご褒美のなでなでの前に、三つ目の誓いも、済ませてしまいましょう。それでは、三つ目の規則を与えます。あなたが、今後、女性器を見ることを、一切禁止します。また、女性の、乳房、胸の谷間、お尻、太もも、脇、おへそ、うなじ、唇といった、あなたが女性に対し性的魅力を感じる体の部位について、意図的に見ることを禁止し、街中などで不意に見てしまった場合でも、0.5 秒以上凝視することを禁止します。一言で言えば、あなたが女性の体を見て楽しむことを一切禁止とするのです。女性が露出の多い服を着て、胸の谷間や足、ボディーラインを見せているのは、あなたに向けてではありません。他の、あなたより優れた、勝ち組の男性に向けて披露されている、女性の魅力的な体を、あなたのような劣等な負け犬が盗み見て、 性的興奮や喜びを感じること自体が女性に対して失礼なことであると理解しましょう。おっぱいやお尻といったセクシーな部分はもちろん、その他可愛い衣装やピンクのものなど、あらゆる女性らしいものを見ないように避けて遠ざけて、女性や性といったものと最も縁遠い性的な喜びを最小限に抑えた、オスとして最底辺の虚勢的なオナニーで精子を無駄打ちすることが、劣等なあなたにお似合いの正しい性行為なのです。これを認めると、あなたはアダルトビデオやグラビア、アイドル、アニメ、漫画、テレビなどの様々なコンテンツを楽しむことができなくなります。あなたがいつもオナニーの時に使っている、すべてのコンテンツが利用できなくなってしまいます。その代わり、誓うことで私に褒めてもらえます。性的な刺激を極力減らした無様で情けないオスとして最底辺のオナニーで無駄打ちする姿を私に見てもらい、笑ってもらい、許してもらえます。では問いましょう。あなたは今後、女性のおまんこ、おっぱい、お尻など性的な部位を見ることなく、女性や性と無縁の性的刺激が最も少ない、抑制的で虚勢的な最底辺の敗北オナニーしかしないことを誓いますか？そうですか。誓えるんですね。いい子です。ご褒美にたくさんなでなでしてあげますから、いっぱいしごきながら可愛い顔を私に見せてください。それでは、ここから後半では、いよいよあなたの射精について規則を与えていきます。最底辺の負け犬にふさわしい可愛い射精ができるようにあなたを導いてあげましょう。後半ではあなたにとっての正しい性行為のマナーや作法について学び、最後は実際に正しい性行為による正しい射精を実行してもらいます。あと4つ、誓うことができたら、あなたに最初の射精を許可してあげますから。ペニスをしごきながら、私の言葉に耳を傾けて、しっかりとあなたにとっての正しい性行為を学んでいきましょう。それでは、後半の最初となる、4つ目の規則を与えます。あなたが今後、オナニーをする際に、私からの言葉による明示的な許可なしに射精することを、一切禁止します。また、あなたがオナニー以外で射精することを一切禁止します。あなたのペニスは、すでに女性とのセックスを禁止され、女性の性器やそれに近いものにも触れることを禁止された、完全な負け組のオナニー専用ペニスですが、そのオナニー専用ペニスで唯一許されていた、オナニーによる射精行為を女性に、管理してもらうのです。女性に射精を管理してもらうことで、女性が望んでいない射精は今後一切行わないということを誓い、女性からあなたの睾丸内に溜まった使い道のない精子を無駄打ちすることを許可してもらえた時のみ、女性への感謝と心からの服従を誓いながら、女性の前で精子を無駄打ちする滑稽な姿を見てもらうのです。それが負け組のあなたにふさわしい、正しい射精。あなたにとって最も大切な、射精という行為を、女性に差し出し、管理してもらうことで、女性に対しての完全な屈服と、絶対的な霊俗を、今ここで誓うのです。あなたが誓えるならば、ペニスをしごきながら私の言葉を聞き、誓います、と、宣誓してください。あなたは、私に射精を管理され、私が許可した時以外、一切、いかなる射精もしないことを誓いますか？よくできました。これであなたは、私なしでは生きていけない、女性に絶対服従するしかない、従順で可愛い、奴隷さんになりました。これからは自分の意思ではなく、私の意思に従い、射精するのです。私がお預けした時は、何日でも、何ヶ月でも、射精を我慢して、 出させてもらえない精子でパンパンになった睾丸を見せて、私を笑わせてくださいね。続いて、5つ目の規則を与えます。あなたが今後、そのペニスの先から分泌される、精液、先走り、その他のあらゆる体液を、女性の肌や衣服、持ち物などに触れさせることを、一切禁止します。あなたはすでに、女性とのセックスを禁止され、女性器に触れることも、見ることも禁止されている、完全な負け犬。そんな、負け組の劣等な精子が、女性を妊娠させてしまうようなことは、万が一にも、絶対にあってはいけません。また、あなたの臭くて汚い精子が、女性の肌に触れたり、女性の衣服や持ち物を汚したりして、女性に迷惑をかけることがあっては、絶対にいけません。ですから、あなたは自分の精子が女性にとって無用で、無価値な、汚いゴミであるということをよく理解して、自分の精子が間違っても女性を妊娠させることのないよう。そして、間違っても女性の肌や持ち物に触れて、女性に不快な思いをさせることがないように、細心の注意を払って、自分の精子を自らの手で適切に処分しなければいけません。そうして、もうすでに、限りなくゼロに近い、あなたが子孫を残せる可能性を、さらに下げて、下げ続けて、あなたが、自分で自分を去勢する、おバカで、可愛らしい姿を、女性に見てもらうのです。まるで、マゾの変態さんのように、自分で自分を去勢する、あなたの姿を、女性に見てもらい、笑ってもらい、許してもらうことで、初めて、劣等なあなたに分相応な、正しい性行為を身につけることができるのです。そう、正しい性行為。私に褒めてもらえて、許してもらえる、幸せな性行為。私に頭をなでなでされながら、溜めてきた精子をすべて、女性とは無関係な場所に吐き捨てて、自分で自分を去勢する姿を見てもらい、けなげで可愛い姿を笑ってもらいたいのであれば、誓いなさい。あなたは今後、自分のすべての精子を、女性に触れる可能性のない、女性と無関係な場所に吐き捨て、無駄打ちし、自分で自分を去勢し続けることを、誓いますか？認めることができて、偉いです。頭をなでなでして褒めてあげたいところですが、今なでてあげたら、あなたが我慢できずに暴発してしまいそうですから。このままあと2つ、頑張って誓ってしまいましょう。最後には、あなたの頭をなでながら、行かせてあげますから。それでは、6つ目。いよいよ大詰めです。あなたは、今あなたの睾丸に溜まっているすべての精子、そして、今後その睾丸内で作られるすべての精子を、ゴミとして、自らの手で処分することを誓いました。ですから、その正しい処分方法について、規則を与えます。あなたが、今後、ゴミ箱以外の場所に射精することを、一切禁止します。あなたがご自分で、自分の精子をゴミだと認めたのですから、ゴミはゴミ箱に。当然のことですよね。今回は、こちらのゴミ箱を使ってください。内側にゴミ袋をかけてありますので、ゴミ箱の中に直接射精して構いません。あなたが一生懸命貯めてきた、大切な、精子を、一匹残らずすべて、ゴミ箱の中に吐き捨てるのです。自分の手で、精子をゴミ箱に捨てる瞬間の、あなたの顔を、私がじっくり見ていてあげます。もう出したくてたまらないんですよね。あなたにもう選択権はありません。私の言うことに従い、さあ、誓いなさい。あなたは、今後、自身の睾丸内で作られるすべての精子を、ゴミ箱に吐き捨て、自らの手で廃棄処分し続けることを、誓いますか？よく誓えました。さあ、いよいよ最後の誓いです。最後の誓いと同時に、射精を許可してあげますから。たくさんしごいて、寸止めの状態で聞いてください。 もちろん、誓うかどうかはあなたの自由ですが。もうそんな建前、どうでもいいですよね。あなたは私に何を言われても、その通り誓い、ゴミ箱に精子を吐き捨てるのですから。だから、思いっきりしごきながら、最後の誓いを立てましょう。七つ目の規則を与えます。あなたが今まで私との間に誓ったすべての規則を生涯守り続けることを誓いなさい。そして今後私から追加で与えられるいかなる規則にも無条件に従い生涯守り続けることを誓いなさい。あなたは今後一切女性とセックスせず、女性器に触れず、女性の体を見ることなく、私の許可なく一切の射精をせず、許可があった時もすべての精子をゴミ箱に吐き捨てること。そして、その誓いを一生涯、固く守り続けることを、私の前で誓うのです。それだけでなく、今後、私から与えられる、いかなる規則にも絶対服従し、無条件で受け入れること。私を、そして、すべての女性を、あなたにとっての女神様として、崇拝し、霊属して、弱く劣った存在として、女性の下で生きることを、誓うのです。私が頭を撫でてあげますから、それと同時に、誓います、と、宣誓しなさい。そして、その誓いの証明として、睾丸内の精子をすべて、ゴミ箱に吐き捨てるのです。私の目を見ながら、心の底から誓いの言葉を口に出して、同時に、すべての精子をゴミとして廃棄する、敗北射精で、あなたの精子を一匹残らずゴミ箱の中に吐き捨てるのです。さあ、最後の誓いです。あなたは、今までした私との誓いを、一生涯、固く守り続け、今後私から与えられるどんな規則にも絶対服従し、ゴミ箱に精子を捨て続け、私なしでは生きていけない、弱くてちっぽけな、私の、可愛い、奴隷になってくれることを、誓いますか？では、頭を撫でてあげますから、私の目を見て、誓いながら、精子をすべて、ゴミ箱に捨てなさい。行きなさい、負け犬。たくさん出せましたね。こんなにたくさん精子を捨てることができて、偉いですよ。よしよし、いい子だね。はい、お疲れ様でした。本日のプログラムは、ここまでになります。明日からは、私との誓いをしっかり守って、清らかな禁欲生活を送ってくださいね。もし、どうしても我慢できなくなった時は、また私の元に来て、一生懸命貯めた精子を、すべてゴミ箱に捨てる、可愛い敗北射精を、私に見せてくださいね。あ、こちらの、あなたが出されたゴミについては、私が責任を持って処分しておきますので、ご安心ください。修道院の裏手にある、ゴミ焼却用の焼却炉で、一匹残らず、確実に、焼却処分しておきますので。では、またのお越しをお待ちしております。あら？お久しぶりですね。また来てくださって、嬉しいです。あれから、私の言いつけを守って禁欲生活を送っているんですか？え？本当に我慢していたんですか？女性とのセックスも、オナニーも、我慢して、ただひたすら、睾丸に精子を溜め込んでいたんですか？別に何のチェックもありませんし、誓いといっても、強制力もありませんでしたのに。でも、それで正解です。あなたが射精を我慢していた理由、ちゃんとわかっていますよ。私に、褒めて欲しかったんですよね。誓いを守って、ちゃんと自分で自分を虚勢できて、偉いね。 約束を守れたご褒美に、あなたが必死に我慢して貯めてきた精子をすべてゴミ箱に捨てるところを、私がしっかりと見届けてあげますね。ただし、射精の前に、本日もいくつか新たな誓いを立ててもらいます。あなたをより一層虚勢し、弱く劣ったちっぽけな存在としてふさわしい生き方をしてもらうための誓いです。前と同じ部屋で待っていますから、心の準備ができましたら私の元へ来てください。どうぞお入りください。心の準備ができたのですね。では早速ドアの鍵を閉めてから服をすべて脱いでこちらへ来てください。私の前に立って気をつけの姿勢です。以前のあなたであれば、着衣の女性の前で裸になるだけでも恥ずかしく感じていましたね。女性とセックスできていない負け組のペニスを観察されるだけで屈辱感を感じていましたよね。でも今はセックスを禁止され女性とは無縁になった情けない負け組ペニスも、精子を貯めすぎてパンパンになった無様な睾丸も、私に見て欲しかったんですよね。あなたが自身の劣等性を認めて男性としてのプライドを捨てられた証拠です。偉いですよ。ご褒美に、弱くて惨めで情けないあなたの股間をじっくり観察してあげますね。私が一人の女性として、メスとして、あなたがセックスする資格のない負け犬であることをしっかりと確認してあげます。どうですか？嬉しいですか？すごく興奮しちゃっていますね。そんなに興奮してしまったら、早く精子をゴミ箱に捨てたくてたまらないんじゃないですか？では、早速、追加の誓いを立てていきましょうか。前回は、あなたにとっての正しい性行為の方法を学んでいただきましたが、今回は、もう一歩踏み込んで、あなたが性行為を行う上での心構えや、その目的について、理解してもらいます。前回同様、親指と人差し指で輪っかを作ってペニスを握り、しごきながら私の言葉に耳を傾けてください。わかっていると思いますが、すべての誓いを立て終わるまで、射精は禁止です。それでは、追加の誓い、一つ目の追加の規則を与えます。すべての女性があなたよりも優れた、あなたよりも上位の存在であることを認めなさい。あなたはすでに女性とのセックスを禁止され、女性の性器に触れることも禁止された、オス失格の負け犬です。女性の性器も、子宮も、あなたには触れることさえ許されない、神聖な聖域なのです。それだけでなく、女性そのものがあなたにとって神聖な、あなたよりもはるかに上位の存在であることを認めましょう。世の中には、女性と対等に接している男性もいますが、それはあなたよりも格上の優れたオスだけに許された振る舞いなのです。他のオスよりも劣った格下の存在であるあなたは、すべての女性を女神様として尊敬し、隷属して心の底から崇拝するのです。誓えるならば、あなたの気持ちを態度で示してください。今のように、私の前に立って対等な目線で話すことは、あなたにとって正しい姿勢だと言えますか？そうです。ひざまずいて、女性への屈服を態度で示してください。ひざまずいて、私の目を見上げながら、ペニスをしごきなさい。はい、よくできました。女性の足元にひざまずいて、見下ろされながらペニスをしごく姿、とても可愛いですよ。ですが、それで十分ですか？女性への心からの屈服と隷属を示すのに、 ひざまずくだけで足りるでしょうか。そう、土下座、してください。裸で、ペニスをしごいたまま、私に土下座するのです。それができたら、一つ目の誓いは達成とみなします。さあ、頭を下げて、ひれ伏しなさい、負け犬。ちゃんと土下座できましたね。それが、弱く劣ったオスであるあなたの、いるべき場所、あるべき正しい姿です。今後、女性の前でオナニーをするときは、今のように、裸で、土下座の姿勢で行うことを基本とします。あなたには一生手の届かない、絶対にセックスさせてもらえない、私という女性に対して、屈服し、足元に這いつくばりながら、ゴミ箱に精子を捨てるのが、あなたにとっての正しい性行為なのです。もっと激しくしごいていいですよ。自分が女性とセックスする資格のない、オス失格の負け犬であることを、私にしっかりとアピールしてください。女性の前で裸で土下座して、ペニスをしごいてセックス放棄のジェスチャーをして、心の底から屈服の態度を示すことができたなら、私があなたを許してあげます。その調子です。自分の弱さを認めることができて偉いですよ。ご褒美になでなでしてあげたいところですが、今のままではあなたの頭に手が届きません。ですから、これからは足であなたの頭をなでてあげますね。はい、いい子いい子。どうですか？私のような二十歳の小娘に土足で頭を踏まれて屈辱的ですか？それとも嬉しいですか？もしあなたが嬉しいと感じているなら、ペニスをしごく手を早めて素直な気持ちを私にアピールしてください。ふふ、かわいい。それでは、あなたが本来あるべき姿を理解できたところで、続いて、二つ目の追加の規則を与えます。あなたは今後、すべての女性に対し、最上級の敬意を持って接することを誓い、言葉、行動、態度のすべてで女性への屈服と隷属を表現することを心がけること。年齢に関わらず、たとえ何歳年下であっても、すべての女性に対して最上級の敬語を使うこと。また、女性に対して可能な限りへりくだった態度で、顔色をうかがい、へこへこと頭を下げて、常に女性に許しを乞いながら生きていくこと。そして、女性からの要求や指示には、無条件で絶対服従すること。これらをすべて守ることができたなら、女性もきっと、あなたが弱く劣った存在であることを認め、許してくれるでしょう。あなたが女性に対して心の底から許しを乞うことができたなら、私も、あなたを許してあげます。今ここで、私に許しを乞いなさい。土下座して、ペニスをしごきながら、私の言葉を繰り返すのです。弱く劣ったオスで、ごめんなさい。女性とセックスする資格のない、オス失格の負け犬で、ごめんなさい。負け組の劣等な精子で女性にご迷惑をおかけしないように、すべての精子をゴミ箱に廃棄するので、どうか、許してください。もう二度と女性に逆らいませんので、どうか、許してください。何でもするので、どうか許してください。お願いします。今言った言葉を繰り返しながら、ペニスをしごいたまま土下座して、私に許しを乞うてください。あなたが心の底から女性に屈服し、降伏することができたら、私があなたの頭を踏んで、許してあげます。私に頭を踏んで、なでなでしてもらえるまで、何度も何度も許しを乞うて、地べたに這いつくばって、ペニスをしごきながら、必死に命乞いし続けるのです。男性が地べたに這いつくばって許しを乞う姿って、何度見ても、とても可愛くて、キュンとしちゃいます。では、そろそろ許してあげますね。 ただし、私に頭を踏まれた瞬間、嬉しくて最高の幸せを感じたとしても、まだ射精しちゃダメですからね。はい、たくさん命乞いできて偉かったね。あなたが弱いオスとして女性の下で生きていくことを許してあげます。それでは続いて3つ目の追加の規則を与えます。あなたは今後一生、女性への恩義と感謝の気持ちを忘れず、言葉、行動、態度でそれらを示すこと。あなたのような弱いオスが生きていけるのは、女性のお情け、恩情のおかげであることを理解し、女性への恩返しと感謝の気持ちを伝えることを常に意識して生きていきましょう。私に対しても、私に続いて繰り返して感謝を伝えてください。僕に弱いオスにふさわしいオナニーを指導してくださり、ありがとうございます。先日は僕のゴミ精子をゴミ箱に捨てさせてくださり、ありがとうございました。僕を去勢してくださり、ありがとうございます。何度も繰り返しながらペニスをしごきなさい。去勢されて感謝してしまうなんて、オスとしては絶対にしてはいけない行為ですが、あなたはもうオスじゃないんですから、それでいいんです。ほら、顔を上げて、私の目を見て、激しくペニスをしごきながら、繰り返しなさい。ユリカ様、僕を去勢してくださり、ありがとうございます。ユリカ様に去勢していただけて幸せです。去勢してくださり、ありがとうございます。はい、よくできました。ご褒美に踏んであげますから、また土下座しなさい。もうそろそろ限界ですか？たくさん我慢してきたんですもんね。では、次が最後の誓いです。四つ目の追加の規則を与えます。あなたが今後行うオナニーは、すべて女性を笑わせ、楽しませるためだけの目的で行うことを誓いなさい。あなたのようなオス失格の負け犬がオナニーを許されるのは、寛大な女性の恩情であることは、すでに理解しましたね。そうであれば、あなたは、オナニー中も女性への恩義と感謝を忘れることなく、それを行動で示さなければいけません。少しでも女性に楽しんでもらえるよう、工夫してオナニーをしなければいけません。今後、あなたのオナニーは、あなたのためのものではなく、女性のためだけに行う行為になります。あなたのペニスは、あなたが気持ちよくなるためのものではなくなり、その股間にぶら下がった使い道のない棒を必死にしごく、間抜けな姿で女性を笑わせるためのお笑い専用の器官になるのです。そして、あなたの精子も、女性と生殖し、子孫を残すためのものではなく、睾丸がパンパンになるまで溜め込んだ無様な姿で女性を笑わせ、必死に溜めた精子をゴミ箱にすべて吐き捨てる、最底辺の負け犬オナニーで女性を笑わせる、女性の娯楽のためだけに存在する、女性のおもちゃになるのです。あなたにとって一番大切な、ペニスも、精子も、そして、あなたに残された唯一の性行為であるオナニーも、すべて女性のために差し出して、あなたの一番大切なものを、女性にもてあそんで、おもちゃにしてもらうのです。そう、誓うことができるならば、可能な限り激しくペニスをしごいて、皇帝の意思表示をしなさい。射精は、まだしてはいけません。極限まで我慢して、大量の精子を、すごい勢いでゴミ箱に吐き捨てるのです。だって、その方が、面白いから。もし女性の膣内でしていれば、妊娠確実の、渾身の射精。それをゴミ箱に向かってする、 オスとして完全に間違った。人としても最底辺の無様でおバカな射精で、私に癒しと笑いを届けてください。いつでも行ける状態で激しくしごき続けながら、歯を食いしばって射精を我慢しなさい。私が頭を踏んであげますから、その瞬間に睾丸内のすべての精子をゴミ箱に吐き捨てなさい。次に私の靴があなたの頭に触れた瞬間に、あなたの去勢が完了します。一度去勢が完了したら、もう後戻りはできません。あなたは心を完全に去勢され、オスでなくなり、男性でなくなり、女性よりも弱く劣った存在として生まれ変わるのです。女性にすべてを管理され、女性の足元に這いつくばって許しを乞い、女性を崇拝し、あなたの一番大切なものを女性に差し出して、それを土足で踏みにじってもらう。それがあなたの人生、あなたの幸せになるのです。さあ、去勢の時間です。あなたがオスでいることを完全に放棄し、女性の足の下で下僕として精子をゴミ箱に捨て続けることを許してあげます。女性への完全な幸福を誓い、その証として睾丸内に溜まったすべての精子をゴミ箱に吐き捨てなさい。行きなさい、負け犬。頭を踏まれながら精子をゴミ箱に捨てるの、気持ちいいですか？ちゃんと最後の一滴までゴミ箱に出し切るんですよ。うん、いい子だよ。ゴミをちゃんとゴミ箱に捨てられて、えらいえらい。身の程をわきまえて正しいオナニーができるお利口な負け犬くんには、今後も精子をゴミ箱に捨て続けることを許してあげます。はい、お疲れ様でした。これで2回目のプログラムも終了となります。このあと服を着て息を整え終わりましたら、エントランスまで来ていただけますか？あなたへの今後のプログラムについてご説明させていただきます。私はこのゴミを焼却処分してから参りますので、それまでお待ちください。お待たせしました。あなたの出したゴミ、ちゃんと焼却処分しておきました。今日のために必死に貯めてきたのに、出されて数分で処分されてしまうなんて、負け組男性の精子ってかわいそうですよね。でも、あなたにとっては、これが正しいことですもんね。自分の精子を女性にゴミとして処分してもらえて、嬉しいですか？そうですか。よかったですね。さて、それでは今後についてのご説明をさせていただきます。あなたへの支援プログラムは、これまでの全2回で一旦終了となります。もしもあなたが今後も私たちシスターによる指導を望む場合、当教会の信者となっていただき、有料の教育プログラムに加入していただく必要があります。教育プログラムでは、年に4回、ためにためた精子を、私たちシスターの見ている前で、ゴミ箱に捨てることを許可してもらえます。皆さん、私たちが思わず笑ってしまうくらい、ものすごい量の精子を、ゴミ箱に勢いよくぶちまけて、理解ある負け犬として、けなげで可愛らしいオナニーを披露してくださるんです。正しいオナニーで精子を捨てることができたら、私たちシスターがご褒美として、一秒だけ頭を踏んであげるんです。そう、たった一秒だけ。ですが、その一秒があるかないかで、あなたの人生が大きく変わることは、あなたもすでに理解していますよね。女性の前で自らゴミ箱に精子を捨て、あなたがその女性とセックスする資格のない劣った存在であることをアピールし、許しを乞うこと。 そして女性に屈服し必死に命乞いをする姿を見てもらい、女性に頭を踏んで許してもらうこと、それがあなたの幸せ。女性の許しを得ず、誰にも構ってもらえずに無意味で無価値なオナニーをしても虚しいだけ。それよりも自分の精子を自らの手でゴミ箱に吐き捨てる無様で惨めでマゾヒスティックな負け犬オナニーを私に見てもらい笑ってもらうことで、ゴミ同然のあなたの精子にペニスにオナニーに私を笑わせ幸せにするというとても尊い存在価値が与えられるのです。もちろん強制は一切しません。冷静な状態で判断していただくために、今日のプログラムであなたの性欲も一旦リセットしました。あなたの自由な意思で決めていただいて構いません。とはいえ、社会の片隅で女性に拒絶されながら誰の役にも立たない精子を作り、虚しいオナニーを繰り返す人生と、あなたのすべてを私に差し出し女性に屈服し崇拝しながら私を笑わせ幸せにするために精子を作り続ける人生、あなたがどちらを選ぶべきかは明白だと思いますが、私はいつでもここにいますから、あなたの答えが出たらいつでも当教会にお越しください。こんにちは、シスターのクルス・ユリカです。動画をご視聴いただきありがとうございます。本日は有料プログラム加入者の方向けに特別なオプション調教についてご案内させていただきます。皆さんは現在、射精もオナニーも私たちシスターの手で管理され、日々悶々としながら生活をされていることと思います。ですが、射精の管理に加え、さらなる厳しい調教を受け入れることで、今よりもっと弱くちっぽけな存在として、より一層ご自分の股間を虚勢することができるのです。オプション調教の一つ目はお財布管理調教です。言葉通り、あなたのお財布をシスターである私たちに差し出し管理してもらうのです。毎日必死に働いて稼いだお金をすべてシスターに貢ぎ、射精だけでなく、あなたの生活のすべてを女性に管理し支配してもらうことで、弱いオスであるあなたと女性との優劣上下関係をより明確化することができます。また、お財布管理調教を受ける方には追加の規則が設けられ、3ヶ月に1回のオナニーの際、お貢ぎ金額に応じて許されるオナニーの秒数が決定されることとなります。秒数については担当のシスターの裁量と気まぐれで決まりますが、一般的には1秒1万円。例えば毎月10万円ずつお貢ぎしている方であれば、3ヶ月の禁欲後にオナニーが許されるのは30秒ということになります。3ヶ月間必死に射精を我慢して大金まで貢いだ上で、たった30秒のオナニーで精子をすべてゴミ箱に捨てさせられてしまう、そんな惨めで最低な早漏射精で私たちを笑わせてください。ちなみに、あなたの生活に必要なお金についてはお貢ぎ後に私たちシスターからのお小遣いという形であなたにお渡ししますので、安心してお給料の全額をお貢ぎしていただいて問題ありません。ただし、私たちシスターがあなたの生活を厳しく管理し査定して必要最低限のお金だけをお返ししますので、趣味や贅沢などは一切できなくなります。その代わり、お財布管理調教を受けることで、あなたは他の調教では得られない特別な幸せを感じることができます。あなたがお仕事中に感じる痛みや苦労、疲労も、これからは私を幸せにするために受ける甘く幸せな試練だと感じられるようになるでしょう。日常生活で感じる空腹も貧しさも、趣味や贅沢を我慢するもどかしさも、私から与えられる愛の無知だと思えば、むしろ幸せなことに感じられるでしょう。女性にお財布を管理してもらうことで、 あなたが人生の中で感じる苦労も、我慢も、すべてが私から与えられる、ご褒美に変わるのです。そして、そうして貯めたお金をすべて私に差し出すことで、あなたは文字通り、私なしでは生きていけない、弱くちっぽけな存在になります。女性のお情けがなければ、生きていくこともできない、劣った存在。必死に女性にすがり、足元にひれ伏して、心から命乞いをする、情けない弱いオス。股間も、命も、女性に握られ、人生のすべてを女性の手のひらで転がされ、もてあそばれる、哀れで滑稽な負け犬。それが、弱く劣ったあなたにお似合いの、幸せな、正しい生き方なのです。そんな、幸せなお財布管理調教に興味を持たれた方は、ぜひお気軽に担当のシスターまでお申し付けください。それでは、今回の動画はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。こんにちは。ご視聴いただき、ありがとうございます。前回は、有料プログラム加入者の方のためのオプション調教についてご紹介しましたが、今回は、より社会の役に立ちたいと考えている意識の高い負け組男性のための、当修道院の制度をご紹介します。当修道院では、少子化問題解決のためにも、様々な活動を行っています。あなたたち負け組男性は、女性とのセックスを禁止され、女性を妊娠させることがないよう、徹底的に自分で自分を去勢して過ごしていますが、だからといって、社会問題に無関心でいていいわけではありません。少子化問題解決のために、あなたに何ができるのか、考えてみてください。答えは簡単です。他の、あなた以外の男性が、女性とセックスして、女性を妊娠させるのを、サポートし、お手伝いするのです。あなたよりも優れた男性が、より多くの女性とセックスし、妊娠させられるように、勝ち組男性の経済的負担を肩代わりし、負け組男性が代わりに責任を負うことで、勝ち組男性が責任いらずの子作りセックスを楽しめるように、お膳立てをすることが、あなたたち弱いオスの役目です。そのため、当修道院では、あなたたち負け組男性のための、タクランパートナーの紹介を行っています。紹介は、年に4回の、オナニーの許可の際に同時に行います。初対面の女性の前で裸で土下座をし、ゴミ箱に精子を捨てる姿を見てもらい、あなたが女性とセックスできない、去勢済みの負け犬であることを確認してもらいましょう。そして、女性からの OK が出た場合は、あなたの社生の管理権、その他シスターの有するすべての権限を、奥様となる女性に譲渡します。結婚に際しては、事前にいくつか追加の誓いを立ててもらいます。奥様が結婚後も好きな男性と自由に恋愛やセックスを楽しむこと。そして、あなたがそれを認め、積極的にサポートすることを誓ってもらいます。奥様の浮気相手の男性に対し、奥様とのセックスを夫として公認し、オスとしての敗北を認め、屈服し、絶対服従することを誓ってもらいます。奥様が妊娠した子供について、本当の父親が誰であるかに関わらず、無条件にあなたが認知し、愛情と責任を持って養育することを誓ってもらいます。その他、奥様の望むすべての条件を受け入れ、誓った上で結婚することを許してもらいましょう。通常のプログラムでは、負け組男性の社生管理に低層帯を用いず、自らの意思による禁欲を大切にしていますが、タクランパートナーとの婚姻中は、低層帯を着用し、奥様と浮気相手の男性に鍵を管理してもらうことが一般的になります。理由としては、浮気相手の男性と、あなたの、オスとしての優劣を明確化するため、そして、奥様が妊娠した際に、本当の父親が誰であるかを明確化するためです。タクランパートナーとの結婚は、 あなたにたくさんの幸せをもたらします。あなたが女性を愛することを許してもらい、そばにいさせてもらえる幸せ。愛し合う奥様と浮気相手の男性の前に土下座して、セックスを楽しむ二人の前でオナニーをして、間抜けな負け犬の姿をたくさん笑ってもらう幸せ。愛する女性のお腹が他の男性の子供で大きくなっていくのを見せられながら、負け組の精子をゴミ箱に捨て続ける幸せ。そして自分よりもはるかに優れた勝ち組男性の子供を託卵してもらい、育てさせてもらうことで、弱く劣った負け組男性であるあなたが社会に貢献し役に立てているという自己肯定感を得ることができるのです。同時に忘れてはいけないのが、奥様と浮気相手の男性に心から屈服し感謝することです。寝室のベッドで愛し合う二人の前で土下座をして、感謝と懇願の言葉を口にしましょう。彼氏様、妻とセックスしてくださりありがとうございます。愛する妻を寝取ってくださりありがとうございます。僕の射精を管理して僕を去勢してくださりありがとうございます。僕よりもはるかに優れたオスである彼氏様の子供を託卵してくださりありがとうございます。どうか二人目も三人目も彼氏様のお子種で妻をはらませて、勝ち組の強いオスの子供を僕に託卵してください。お願いします。そう懇願しながら、何ヶ月も射精できず睾丸がパンパンになるほど精子を溜め込んだ無様な股間をぶら下げたあなたのすぐ目の前で、お二人に子作りセックスを楽しんでもらいましょう。もちろんあなたは奥様の裸を見ることを禁止されていますから、お二人のセックスが終わるまで土下座をしたまま何度も何度も感謝と懇願の言葉を口にし続けるのです。このような幸せな託卵パートナーとの結婚生活をご希望の方は、担当のシスターまでお申し付けください。また精子提供者となる優秀な男性の紹介も行っていますので、結婚後も奥様と一緒にお気軽にご相談ください。今回の託卵パートナー紹介のご案内は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。こんにちは。本日は有料教育プログラムを受講中の負け犬さんたちに、私からの特別な調教についてご説明させていただきます。私のもとには日々大勢の負け組男性が足を運び、何ヶ月も禁欲して睾丸がパンパンになるまで溜め込んだ精子をゴミ箱に吐き捨てる情けない負け犬オナニーで私を笑わせ楽しませてくれます。私がご褒美として頭を踏んであげると、皆さんとっても幸せそうにありがとうございますとお礼の言葉を口にします。そんな可愛い負け犬さんたちの中でも、私への忠誠心と崇拝の気持ちが特に強いお利口な負け犬さんには、ペットとして休日などに私の自宅に呼んで、プライベートで特別な調教をしてあげているんです。ペットの負け犬さんたちには室内では常に裸で二足歩行を禁止し、文字通り飼い犬として私に様々なご奉仕をしてもらいます。私が自宅で映画鑑賞や読書、ワインなどを楽しんでいる間、負け犬さんには私のオットマン兼靴磨きとして私にご奉仕することを許可してあげます。普段外で履いている靴を履き、負け犬さんの股間を足置きとして使ってあげます。負け犬さんにはその状態で私の靴を磨き、ピカピカにしてもらいます。二十歳の女の子に土足で股間を踏みにじられながら靴磨きをさせられることは、普通の男性からすれば耐え難い屈辱的な行為ですが、去勢済みの負け犬さんたちは皆さんとっても幸せそうに私にご奉仕してくれるんです。ですが、何ヶ月も射精を我慢した欲求不満でたまらない状態の股間を私に踏まれるだけで、ほとんどの負け犬さんがたまらず射精を我慢できなくなってしまうんです。 そんな時、負け犬さんには部屋の隅に置いてあるゴミ箱まで走っていき、ペニスをしごいてゴミ箱に精子を吐き捨ててもらいます。一度射精したらご奉仕は終了。順番待ちの次の負け犬さんに交代です。負け犬さんたちは女神様である私に股間を踏んでもらえる幸せな時間を少しでも長く過ごすために必死に射精をこらえて靴磨きを頑張りますが、私がヒールのつま先やかかとで少し強く股間を踏むだけで、あっという間に負けて慌ててゴミ箱に走っていきます。私にオナニーを見てもらうために何ヶ月も辛い禁欲生活に耐えてきたのに、片手間に目も合わせてもらえずに簡単に生かされてしまう弱々しくて情けない負け犬さんたちの姿を趣味を楽しみながら観察してあげるのです。プライベートでのご奉仕は他にも様々なものがありますが、中でも特に私に信用してもらえた特別な負け犬さんだけが許される最上位のものが浴室でのご奉仕です。私の入浴の間、浴室内に入り一糸まとわぬ私のすぐ近くでご奉仕をする、とても特別なお仕事です。もちろん負け犬さんは女性の裸を見ることも肌に触れることも禁止されていますから、私の裸を見る絶好のチャンスであっても強い意志を持って目をそらし続けなければいけません。目隠しをしてあげれば簡単なのですが、あえてさせずに自分の意志で目をそらし続けてもらいます。そしてその状態で私の体を洗うお手伝いをさせてあげるんです。肌触りのいいシルクのスポンジに切れ込みを入れて、それをペニスにかぶせてソープをたっぷり含ませて、股間をこすりつけるようにして私の体を洗ってもらいます。もちろん肌と肌が触れることは禁止ですから、ゆっくりと細心の注意を払いながら女神様である私の体をより美しく磨き上げるのが負け犬さんの仕事です。長期間の禁欲で極限状態のペニスをシルクの布一枚隔てて私の体にこすりつけるのですから、射精を我慢するのは並大抵のことではありません。私が意地悪して顔の前に胸や子宮、女性器を近づけると、負け犬さんは慌てて逃げるようにして浴室の隅で土下座をして、許してくださいと命乞いをしてしまいます。私の女性としてのパワーで男性を屈服させ命乞いさせるのってとても楽しくてストレス発散になるんです。こうして許しを請う男性の弱々しい姿で私をたっぷり楽しませながら私の体をきれいに磨き上げることができたら、ご奉仕は完了です。すべてが終わった後はご褒美として私の前でオナニーすることを許可して、お風呂の排水口に精子を捨てることを許してあげるのです。二十歳の女神様が一糸まとわぬ無防備な格好で手の届く距離にいる、その気になればいつでも私を押し倒してセックスできる、そんなエッチな空間で何ヶ月も禁欲して限界まで精子を溜め込んだ股間を自分の手でしごいて排水口に精子をすべて捨ててしまう、完全に虚勢された情けない負け犬さんの姿をすぐ近くでじっくり鑑賞してあげるんです。私の目の前で精子をすべて捨てることができたら、虚勢された負け犬さんの頭を撫でて目を見ながら、よくできましたと褒めてあげるんです。この時多くの負け犬さんが私に褒めてもらえた幸福感と興奮の余韻で、出したばかりのペニスからそのままもう一度排水口に精子を吐き捨ててしまうんです。私のすぐ近くで目を合わせながら精子をゴミとして廃棄する、そんな幸せな負け犬オナニーをさせてあげます。この話を聞いて自分も私のペットになりたいと感じた負け犬さんは、まずは私の言いつけを守り、より一層自らの虚勢に努めてください。心から女性に屈服し、女性を崇拝し、禁欲に努めることで自分の心と体を徹底的に虚勢しましょう。男性としての尊厳を捨て、あらゆる男らしさを捨てて、 オスとしての生殖の機能を完全に失うまで徹底的に自分を去勢しましょう。そして自分で自分を去勢させてもらえることを女性に感謝しましょう。負け組の股間を去勢させていただきありがとうございます。これからももっともっと自分で自分の股間を去勢させてください。お願いします。そう、女性に感謝し懇願しながら、より一層徹底的に自分の股間を去勢しましょう。それが負け犬であるあなたにとっての正しい生き方なのです。あなたがもっと正しい生き方を身につけることができたら、私が褒めてあげますから。私に褒めてもらえるように、これからもいっぱい自分を去勢してくださいね、負け犬さん。